違い地獄、夢の旧作。
いや、院長さんですか？どうもお邪魔します。ねえ、早速ですが、私の精神状態もおかげさまでやっと回復いたしましたから、今日限り退院させていただこうと思いまして、実はご相談に参りました次第ですが、どうも、長々ご厄介に相なりまして、なんともお礼の申し上げようがありません。ねえ、それから入院料の方は、家へ帰りましてから早速お届けすることにいたしたいと思いますが。はっはぁ。いかにも。なるほど。事情をお聞きにならないことには退院させるわけにはいかぬとおっしゃるのですね。いや、重々ごもっともです。それでは事情を一通りお話しいたしますが、しかし、他へお漏らしになっては困りますよ。何しろ、私の命に関わる重大問題ですからね。
なるほど。
患者の秘密をいちいち他へ漏らしたら、医者の商売は成り立たない。特に病院というものは、世間の秘密の保管倉庫見たようなもの。いや、ご信用申し上げます。ご信用申し上げるどころではありません。それでは事実を打ち割って告白いたしますが、何を隠しましょう。私は殺人犯の前科者です。破獄逃亡の滞在人です。婦女を誘拐した愚劣官であると同時に、二重結婚までした破廉恥極まる人皮人。いや、お笑いになっては困ります。そんな風にお考えくださるのは重々感謝に耐えない次第ですが、しかし事実を曲げることは断然できませぬ。ご承知の通り、現在ただいまの私は、北海道の炭鉱王と呼ばれていた谷山家の養子子、秀麿と認められている身の上ですからね。私の実家も定めし立派な身分、家柄のものであろうと、十人が十人思っておられるのはむしろ当然のことかもしれませんが、遺憾ながら事実はまるで正反対と申し上げたいのですが、実はもっとひどいのです。その証拠に、私が谷山家に入り込みました直前の状態を告白いたしましたら、誰でも開いた口が塞がらないでしょう。私は大正年の夏の初めに、原因不明の仮死状態に陥ったまま、北海道は石狩川の上流から大雨に流されてきた一個のルンペン死体に過ぎなかったのです。しかも頭髪や髭をぼうぼうと生やした原始人そのままの丸裸で、岩石の擦り傷や川魚のつつき傷を全身一面に浮き上がらせたまま、餌牛参加の絶唱に臨む炭鉱王谷山家の豪華を極めた別荘の裏手に流れ着いて、そこに滞在していた小樽タイムスの記者、某の解放を受けているうちに、やっと息を吹き返した無名の一青年に過ぎなかったのです。いや、お待ちください。お笑いになるのは重々ごもっともです。話がいちいち脱線しすぎておりますからね。のみならず、この話は谷山家の内輪でも絶対の秘密になっておりますので、ご存じないのはごもっとも千万ですが、しかし私は、天地神明に誓ってもいい事実ばかりを申し上げているのです。いや、全くの話です。そればかりじゃありません。ただいまから告白いたします私の身の上話を、冷静な第三者の立場からお聞きになりましたら、それこそもっともっと非常識を極めた事実が、まだまだどれくらい飛び出してくるかわからないのです。ですから、そんなのをいちいちご心配くだすったら、せっかくの告白が天切り型なしになってしまうのですが、しかし同時に、それが本当に意外千万な、奇怪極まる事実であればあるだけ、それだけ谷山家の固い秘密として、 今日まで絶対に外へ漏れなかったものという事実だけはどうかお認めを願いたいと思うのです。